はい、今回はですね、マテリアリストという映画を見たのでその感想を話します。この映画の監督はですね、セリーヌ・ソーンっていう人です。でこの人ですね、前に、パストライブスっていう映画を撮って、でそれがすごいね、評判が良かったんですよ。で、実際すごい、いい映画やったんですよね。で、そっちがですね、なんかその韓国にもともと住んでた人が、カナダとか、北米の方ですねに、引っ越して、で、その時にですね、なんか好きな同級生がいて、で、そのことを、離れ離れになったと。で、20歳ぐらいの時にもう一回再会しそうになるんですけど、そのネット上でね、なんか知り合うっていうか、もう一回その再会仕掛けるんですけど、実際には会わずに、で、またさらに、10年後ぐらいかな、30代、半ばぐらい、結婚してから、その主人公の女性の方がね、結婚してから、その、彼と、20数年ぶりに再会するみたいな、話なんですよ。で、なんか韓国語でイニョンっていう風に言われる、日本でいうところの縁とか、因縁みたいな風に、言われる、訳されるような、なんか概念があるらしくて、なんかそのイニョンについての映画やっていう風に、監督も言ってますね。で、じゃあその今回ね、だからその前作でその、今の夫と、その再会した幼馴染と、主人公私っていうね、その3人の関係っていうのがあったんですけど、じゃあ今回ねどういう話なんかっていうと、今回はね、その結婚相談所で働いてる、その主人公の女性がいるんですけど、で、この人がですね、いろいろあってそのなんか知り合うんですよ、その男の人と。でその人が、ペドロ・パスカルなんですけど、ハリーっていう名前のね人なんですけど、で、主人公ルーシーなんですけど、このルーシーとハリーが出会うんですよ。でその結婚相談所で働いてて、でその請け負ったね2人が結婚したから、その仲人として参加したんですよ。でそしたらその会場にいたその新郎の、兄がですね、そのペドロ・パスカル演じるハリーでですね、で、この人がもうとにかくもう金持ちやし、なんか性格もいいし、で、趣味もいいしね、で、住んでるとこもなんかその一等地というか、なんですよ。でもうなんか家柄もいいし、でもう学歴もあるしみたいな、もうなんか完璧なんですよ。でもうおまけに身長も高いみたいな、180センチ以上みたいな感じなんですよ。でそれでもう日の打ちどころがないと。でそのなんていうか、条件、結婚する相手の条件はもうなんていうの、理想の条件全部満たしてるやんみたいな人としてそのハリーが出てくるんですね。でこの2人が出会ってですね、でハリーの方もそのこのルーシーのことが好きなんですよ。で、すごいアプローチしてくるみたいな感じなんですね。でそれで、ちょっとそういや、飲み物頼んでへんかったなみたいな感じで、ちょっと飲み物頼もうか、君何がいいってハリーが聞いてくる。でそしたらルーシーが、ビールとコーラって言うんですね。でそんな取り合わせあるかみたいな、でもうゲップが止まらへんようになるぞとか思ったんですけど、もうね、でそれ頼むんですよ。っていうか頼むっていうか、で言って瞬間コーラとビールって言った瞬間にコーラとビールがパッて出てくるんですよ。で何これどういうことってなるんですけど、そのなんかウェイターがね、そう出してくるんですけど、ウェイターの顔パッて見たらクリス・エヴァンスなんですよ、ね、キャプテンアメリカですよ、ね、でこれが、ジョンっていう名前なんですけど、この人がこのルーシーの、元恋人で、数年、5年やったかな、付き合ったけど、ちょっとね経済的なことが理由で、2人は別れたんですよ。でそれはこのジョンも、ルーシーももともとその役者を目指してて、ちょっとやっぱお金なかったんですよね、でその金銭的な理由で、2人は別れて、で、ルーシーの方は、結婚相談所で、働くようになりましたと、でジョンの方はまだその、役者をやってる。で途中でその舞台にね立ってるところとか出てくるんですよ、ジョンが。 その演劇がですね、なんかちょっと難しい演劇なんですね。なんかで、ちょっと一瞬出てくるんですけど、これはどういうことやみたいな感じなんですけど、でそれでそのなんか後でね、あの ルーシーと、ハリーが一緒にそれ見に来てるんですけど、ハリーが感想を言う時にね、なんかすごくなんというか前衛的やったみたいなこと言うんですよ。でそのジョンが、あ、こいつ分かってへんなみたいな顔で、そのハリーのことを見るみたいなね場面があったりするんですけど、それも仕方ないなっていうぐらい、なんかその横なば並びにそのジョンとその横に女性がこう座ってて、でなんか私はこういう風に生まれみたいなことを観客に向かって喋るみたいな、舞台になってて、あ、ちょっと難しそうやなって思ったんですけど、なんかそういうね、演劇に出てると。で、それやりながらアルバイトをしてるんですよ、でそのアルバイト先が、その結婚式の、そのウェイターのバイトやったと、いうことなんですね。だからこの人まだね、その貧乏生活から抜け出せてないんですね、で住んでるとこも4人ぐらいでルームシェアしてるんですよ、なんかそういうね、環境で暮らしててですね、まだ食えへん状態だと、いうことですね。で、この2人で、ジョンはルーシーのことすごく理解してくれてはいるんですよ、で、なんですけど、どうするっていう話なんですね、結婚の条件完璧に満たしてる人が一方でいる、でもう片方はいろいろ欠点もあるけど自分のことをすごく理解してくれてもいるし、っていう状態やと、さあどうするっていうこの3人の話ですね、またその前回と、同じでね、ただやっぱりその鍵になってくるのが、前回はそのイニオン縁っていうとこやったんですけど、で僕は前回のその前回というかその前作の、ファストライブスの方は、フィルマークスで感想も書いたんですけど、なんかね、その今のその夫の方が、僕らはそのなんかそういう運命みたいなものがないみたいな、なんかその成り行きで付き合って、なんとなくその都合がいいから同棲して、でそのまま結婚したんやみたいな、ね、そのグリーンカードももらえるし、それでその結婚したんやみたいな、話をしてて、全然僕らには縁がないって言ってたんですけど、なんか僕から見るとそのなんていうか、そのスーッと結婚まで行って、それでずっと一緒にいて全然不快じゃないっていうのは、それはそれで縁なんじゃないか、お前ら何よりも強い縁を縁で結ばれてるんじゃないかってちょっと、思ったりしたんですよね、だからやっぱりその縁っていうのがすごく、キーになる作品やったんですよ、その、ファストライブスの方は。でそれに対して今回はマテリアリストですね、物質主義なんですよ、縁とかじゃないんですよね、そのスピリチュアルな方向じゃないんですよっていう違いがあって、でその分ね、今回前作とちょっと違うなと思ったところが、結構コメディというか笑えるとこは結構あるんですよ。で笑いっていうのは、有名な言葉ありますけど、その、人生っていうのは、クロースショット、近づいてみると悲劇になる、で、ロングショット引きで見ると喜劇になるっていうことなんですよ。でつまりちょっとね、その突き放すような、突き放したようなそういうちょっとクールさというかね、があって、でそれが笑いを生んでるんですよね、でなんかそもそもね、この映画最初そういうなんかね、ニューヨークが舞台やから、その都会でバリバリ働く、主人公とかの描写から入んのかなと思ったら、これ違うんですよ。もうなんかね、一番最初そのなんか、映画のね、制作会社とかバーって出てくる文字がこうパッパッパって出てくるような場面とかあるじゃないですか。ああいうとこでなんかね、音が流れてるんですけど、環境音がね、でそれがこうなんか風がこう吹いて、なんか木とか草をねこうなびかせる音みたいな、ザワザワザワみたいな音とか、なんか川を水が流れるこう音とかね、が聞こえるんですよ。で なんかすごい自然の音やなみたいな思ってたら、 なんかね、その花が咲いてて、でその花をなんていうか摘む、あの人の手が出てきて、あ、なんか花摘んだなと思ったら、なんかあの次の場面に変わって、なんかそのホラー穴みたいなとこで暮らしてる人が出てくるんですよ。でなんかあの毛皮の服みたいなの着ててね、でなんか音を聞きつけて外に行くんですよ、そのうちの一人が。でそしたらそのなんか帰ってくる人がいて、でまあその男の人が帰ってきて、で女の人が出迎えるんですけど、でその毛皮が来たね、でなんか石器持ってるんですよ、惰性石器で、まあだからその旧石器時代のあの人たちっていう、ことなんですけど、でその帰ってきたね男の人がその花をねこう持ってるんですよ、だからさっき摘んでた人ですよ。でその花をその女の人にプレゼントするんですよ。でっていうね、とこから始まるんですよ。でそのなんか一つをちょっとこう輪っかにして、茎のとこをね輪っかにして、でその薬指にはめるみたいな、とこから始まるんですよ。でそっから、映像がパッて変わったら、その化粧をしてるその主人公ルーシー、ダコタ・ジョンソンがやってるんですけど、この主人公ルーシーの、場面に変わるんですよ。っていうちょっとなんかね、ユーモアがある感じなんですよ、もう最初からいきなり。でだからなんかこれはちょっと僕はなんか宣言やと思ってて、この映画全体のね、今回はちょっとユーモア出していきますぜみたいな、ユーモラスですぜみたいな感じで、来て、でまあ実際ね、結構その笑えるところが、ある作品やと思いました。ただねこれね、その結婚の条件っていうのがまあいっぱい出てくるんですよ。その結婚相談所で主人公が働いてるっていう都合上ね、でそれで、まあいろんな人の、結婚の条件出てくるんですけど、なんかそっからそのなんていうかな、人生みたいなのがちょっと見えてくるんですよ、うん、なんか例えばその主人公のルーシーが、そのお金がないのがどうしても嫌やっていうのは、なんかどうもね、その育ってきた環境でちょっとその、苦労したみたいなんですよね、うん、でそれで、どうしてもそのちょっとお金は譲れへん条件みたいなんですよね、うん、っていうのが見えてきたりとか、あとまあその、まあ、結構出てくる婚活の、結婚相談所に登録してる人っていうのが、まあやっぱりそのニューヨークでに住んでる人なんですけど、まあ、結構ねやっぱりその頑張ってそのニューヨークで暮らせるようになった人みたいな、感じなんですよね、うん、だからやっぱりねそのいろいろ犠牲にしてきたもんがあると、うん、そこまで、上り詰めるのにね、犠牲にしてきたもんがあると、うん、でだからやっぱりその結婚するってなったらあんま妥協したくないみたいな、やっぱりその妥協してこうへんかった人やろうしね、うん、あんまり妥協とかもせへんかった人やろうと思うんで、やっぱりその条件も厳しくなってくると、いうことが出てきたりとか、なんかねちょっとこうなんていうか直接的にその人たちの過去のその人生が出てくるとかってわけじゃないけど、なんかね人生が、ちょっと見えてくるみたいなねっていうところが、あって、でまあ考えてみるとですね、その前作のパストライブスっていうのも、まあその36歳やったかな、の主人公のその10歳の頃から12歳とかな、の頃からの、まあ、話ですね、やったんで、やっぱりねそのなんか人生が見えてくるような、話だったんですよ。そのなんか恋愛とかっていうことを通して、だからなんかねこのセリーヌ・ソンっていう監督は、まあ、脚本もやってるんですけど、やっぱりなんかそういう恋愛とかそういうことを通してちょっとその人生みたいなものが、まあ、見えてくる、浮き彫りになってくるような、作品を、撮る人なんかなっていうふうに、ちょっと思いました。で、まあ、この映画ですね、やっぱりその、まあ、普通のドラマ、作品ですし、あんまりその派手なところとかないんですよ。まあ言うたらその、爆発するとかね、カーチェイスとか全然ないんですよ。全然ないけど、なんかね、その、 ちょっとこう繊細な演出みたいなのが結構あるんですよね。とかその役者のお芝居とかね、もあるんですよ。で、まあだからそういうのって集中してないとわからないんですよ。もう正直ね、うん。で、集中できる環境じゃないと。で、それやっぱりね、その映画館で、見るっていうのが結構その集中しやすいんですよね。うん、映画館はやっぱりその、まあ大きい画面とか大きい音とかね、っていうのがやっぱりその目立つところなんですけど、僕映画館の一番のその機能っていうかは、もうノイズがないとかやと思ってるんですね。なんか映画見ててチャイム鳴ったりしないじゃないですか。とかなんかお風呂が沸きましたとかないじゃないですか。ね、とかその外からね、なんか車が通る音とかしないじゃないですか、映画館やと。でそういうなんかノイズをシャットアウトしてくれるっていう機能が映画館の大きな機能やと思ってるんですね。うん、でそうするとその作品をそのすごく集中して見れるから、で集中して見るからこそ、まあなんていうか分かることとか楽しめることがあるっていうふうに僕は思うんですね。でそれはやっぱ特にこういう静かな、ドラマの作品でこそ、まあその、映画館のポテンシャルっていうのは発揮されるんじゃないかなと思うので、まあこういう映画を映画館で見るのはいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあそうですね、僕この映画ねすごい良かったんですよ。すごい好きなんですよ。はい、まあすごい良かったです。はい、セリーヌ・ソンがねまた、次の映画撮ったら絶対見ようと思います。はい、以上です。